でどん底体験はじゃあどうしたらできるんですかって、わざとそんなところにわざと落ち込むようなことをしなければいけないんですかって、わざと落ち込むようなことしなくてもトライしてたらどん底に行くよ。トライしたら、つまりトライしない人なんだよね。下げまんっていう、上げまんをトライする、トライするからどん底に行くんだよ。手相の世界で、何歳から何歳まで苦労しましたねっていうことを西谷先生の留年法で教わって、それでその話をするんだよね。でそこをまず言ってあげる。今もう経営者になって成功してる人、それから男性にしても女性にしてもね、で見た時に、ああ何歳まで大変でしたねって、お意外に苦労してますねって、例えば2代目の社長、お金持ちのお嬢さんとか息子さんでも、お意外に苦労してますね、何歳から何歳までは大変だったっていう話をした時に、あちょうどその頃借金まみれでって、株で失敗して借金まみれでみたいな話が出てきて、その人は素直に聞けるようになる。でもう一つ僕は見るのは甲状腺って言って、立志腺って言うんだけど、その人が何かよし自分はこれで生きていくぞっていう、自分が一生かけてトライしていくものに出会った時に出る線っていうのがあるね。でこれをまず見るんです。そうするといわゆる上げまんの人がね、この立志線っていうのが出てるんです。
立志線
っていうのがまず10代で出てます。10代後半のところで、でそっから苦労が始まった。面白いことはこの立志線と その後の苦労する島という表現をするんだけど、アイランドの島なんだけど、その島がいやほぼ同じところから始まった。つまりある志を立てたところからその人の苦労は始まるということ。でそれが若いうちにあるのが上げまんの人の特徴で、下げまんの人、この苦労する島がありません。と同時に立志線がない。志を立てている線がない。志を立ててるけど苦労してない人いないです。で、志を立ててないのに苦労してる人。必ず志を立ててる線と苦労する線がワンセットで現れてきている、だから下げまんっていうのはなんとなく一生ブツブツ言ってそれほど幸せでもなくそれほど苦労するわけでもなくブツブツ言って一生終わっていくっていうのが、これが下げまんの人生だから、上げまんと下げまんがどっちが苦労が多いですかって言ったら、上げまんの方がはるかに苦労が、これはだから上げまんと下げまんのイメージの違いだよね。上げまんは苦労がなくて、下げまんは苦労が多いっていうのは、間違いです。下げまんは苦労もできない。だって苦労なんかできないもん、下げまん。これは大きい気づきだよね、今日ね。
はい、
なるほど、そういうことか。どう？どうしていけばいいかって、トライしていくしかない。トライするものを見つけてトライしていくしかない。トライをどこかでこう立ちすくんだり立ち止まったり元へ戻ったり っていうのは、これがサルマンの人生。
どん底じゃないかもしれないんですけども、うん、あ、辛かったなって時期があって、うん、今思い返してみると、うん、それってきっかけが本だったりするんですよ、うん、で本を読んで挑戦 したりとか、
うん、
きっかけって、まあ、いろんなところにあると思うんです、うん、自分でも見つけられると思いますし、
うん、
先生が苦労をされた時って、
うん、
どういったきっかけというかありましたか？
自分の話になんでしないだろうね。
いやー、あー、そっか。じゃあ、いいですか、ちょっと。
うん、あのね、面接の達人塾でも同じ展開があるんで、はい、やっぱり通らない子ってね、
はい、
中谷さんはじゃあ何て答えるんですかって。
あ、はい。
今もすごいいいヒントが出た。
はい。
うん。
うん、
じゃあ中谷さんが自己紹介やってみてください
それはちょっとひどいですね。
それと同じことを今言う。
ああ、そうですか。
うん、
はい、
要はじゃああなたはどうなんですか、あなたはどうなんですかって言って、相手に言って、先生に向かって言っていく、うん、自分はどうだったろうかっていうところに反省を自分の中にこう求めてないので、先生答え早く言ってくださいって。
あ、
うん、これがサビモンの人の発想なんだ、
また、
はい、うん、質問の仕方が、うん、私はこういうふうにしてみたんだけど、
うん、
例えば習い事行ってね、ボイストレーニング週1回行ってます、習っている1時間半だけが大事なんじゃなくて、その1週間の間に習ったことが実際に自分の中でいろいろ試してみて、こんな気づきがあったっていうことが実は僕は一番そこに重視しているところ。習い事はその習っている授業中じゃなくて、授業と授業の間の日常生活におけるそのことにまつわる気づきを僕は大事にしてる。だから次の日行ったら先生に、まずこの1週間こんなことがありましたって、こういう気づきがありました、すごい面白いことがありました、この間先生に習ったことでこんなことがありましたという報告をする。これがアゲマンの自らの成長の仕方、学びの仕方、うん、先生はどうしたんですかって聞かない。でも発想はその発想だよね。いや、先生はどうだったの、先生はどうだったの。
それで先生を真似たらうまくいくかなって思っちゃう、
うん、だからつまり模範解答を求めてでも人間が違うっていうことに気づいてる。
うん
うん、それは模範解答を求めてる。小学生が先生の模範解答を求める、
は
あ、うん、
はい、
うん、はい、答え言ってくれって、
うん、
うん、自分なりの答えを求めようとしている。そういう人ってすごいインターネットで答えを探す、
はあ、
うん、自分の答えじゃない、インターネットで答えを一生懸命探す、うん、それはインターネットにいろんな情報がある、それを切り張りしてなんとなく自分の答えのようなつもりでいる。で、それを自分の切り張りして自分の本のようにして書いてる本もある、論文もある、大学のレポートみたいなのがいっぱいある。全然そんなのがオリジナリティのある意見じゃなくて何にも貴重なもんではない。だから今もいい例を一つ挙げてくれたんですよ。
はい
はい、
はい、いい例をちょっと連発しそうなので、
あ、いくらでも挙げられるよ。だからいくらでもだって根っこのところがすごいブロックがかかってるから、 根っこのところを変えて、だから材料的にはもうこの別中に最も適してるんだよね。多分聞いてる人もあいつずるものがあると思う。
はあ、
うん、自分が失敗してることって、あ、同じことをやってるぞ、うん、でこれを僕らはもう当たり前のようにやってるので、なかなかそれを認識していくことは難しいから、下げマンの人と上げマンの人の差っていうのは、下げマンの人の例を見ることによって、あ、これだなって、あ、この質問だって、
はい、
うん、
はい、
じゃあ先生はどうしてるんですかって、じゃあ先生はどん底の時どうしたんですか、そのきっかけは何だったんですかって、はい、あ、これこれ、この発想は僕の質問の中ではないわって、相手にそれを聞いていくって、うん、自分の話は、自分の中で、じゃあ自分はなんであれ、あの時にどん底まで行かなかったんだろうって。いや、下げ前の人も私は苦労してますって言うんだよね、
うん、
上げ前の人は言わない、うん、私はこんなに苦労してきた、辛い体験をしてきたっていう発言をする人は、だから下げ前、アゲマンの人は私はこんなどん底体験をしたって言わないよ、
うん
うん、で言わない人に、いや、アゲマンの人を捕まえて、あなたはどんなどん底体験をしたんですかって聞こうとするのがまた下げマンだよね、
うん、
だそんなことを言わないも
ん
だって、
うん
うん、でそれを聞いたら真似できるかっていうと真似できない、
うんうん、
聞いたらそれを真似しようと思うかって真似はできない、
うん
うん、自ら体験するしかない。
10代から20代で体験すると、
うん、
さっきおっしゃいましたけども、うん、どん底を経験してないなって思って、
うん、
もう30代より上に行ってしまった人っていうのは、
うん、
これはどうすればいいですか。
揚げまんになるためにもしどん底を体験しなければいけないとするならば、上げまんになんかならなくていいって下げまんの人は多分判断するだろうね、うん、それが下げまんだよ。上げまんになるためにどん底体験しなくちゃいけないんだよ、
はい、
うん、
はい、
下げまんの人は嫌だって、そんなことだったら上げまんになりたくないって、
あ、
私はハッピーになりたいから上げま
ん
になりたいのに、その上げ物になるためにどん底体験しなくちゃいけないだったら嫌だって言って選ばない、
うん、
で避ける方法はますますいっぱいある、どん底を体験しないため、どん底を避ける方法は30代40代の方がはるかに手段がいっぱいある、
うん、でもあえて上げ物になるために30代40代上の年代で、
うん、
経験するには、
経験するにはその人が好きなものがないと、は
い、好きなもの、
好きなものがないと、どん底は好きなもので体験していく、
うん、
好きなもので体験して、うん、嫌いなものではどん底は体験できない、その人が好きなものでどん底を体験する、だからやりたいことがあった時にそこからどん底が始まるということ
。ああ、はい、うん、
う
ん、
で自分が好きなものっていうのがもう30代になると分かんない、何が好きか、だってその人は好きなものと出会わないで生きてきちゃったから、
あ、うんうんうん、
その人は模範解答で生きてきたから、
うん、
先生はどうするんで、そのどうするんですか、真似しようと思うんですけど、
うん、
好きなものなる人は真似なんかしない、
うん、
好きなものと真似っていう発想は相反する考え方、うんうん、だからその人の発想の中に好きなものっていうものがないんで、正解模範解答正しいものこれしかない
ん
で、
うん、
これが下げまんの世界なんで、上げまんの世界には好きなものはあるけど正しい間違ってるっていう概念はないって、だから先生の真似をしよう、この発想もないって、好きなだけ、うん、
あ
僕は真似は大好きだけど、
はい、
真似は大好きだけど真似しようと思ってしない、好きなものと一緒にいると結果として真似をしてるだけ、好きだから同化していってるだけ、うん、なのに聞かない、だから正解なんか聞いてないけど真似をしていってる、
最後に一つよろしいですか、うんうん、あの前回 の, 月あの別中の中で、うんうん、振り返った時に、うん、あれが、準備ができた時で、
うん、
運命の人と出会う準備ができた時だっていう、
うん、
後から振り返ると分かるっていうことで、
うん、
今回のそのどん底っていうことも、うん、振り返ると分かるっていうものです、
うんうんうん、もうどん底にいる時はどん底なんか考えられないから、そんなことを考えてる余裕もないから、
うん
ただひたすら好きなものを諦めないでやってただけ、うんうん、
じゃあそれが振り返った時にあったなって思える人って、じゃあ
振り返らない、
振り返らない、
うん、振り返らないです、揚げまんの人は振り返らない振り返るっていう質問ばっかりしてるよね、揚げまんの人は振り返らないです、下げまんの人も振り返ったばっかり、今自らの中を自分に問うだけであって振り返るということではない、
うん、
今もし、
はい、
自分が苦労いっぱいしてきてるっていうふうに感じたらそれは下げます、
はあ、
苦労いっぱいしてきてるっていう人の方が絶対してない、いっぱいしてきてる人は苦労 はしてない、
それを苦労と思わないってことです
ね、うんうん、好きなものをやってるから、
あ
好きなことをやってない人、好きな好きという感覚が自分の中になくなっちゃった人、好きという感覚を放棄しちゃった人は、うん、いろんなことを苦労と感じる、
うん、
なかなか深いね、
はい、
うん、なかなかいい気づきをさせてもらいました、ありがとうございました、中谷明夫でした、
ありがとうございました。